藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市の伝統文化を訪ねてというテーマでお届けしています。さあ、先週に引き続きまして、総州藤沢多古保存会のメンバーの方に登場していただきます。さあ、今日はどんな方が登場してくださるのか、自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。前回会長のお話があったと思いますけど、一緒に多古保存会に入って今まで活動してきました岩本と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。さあ、山本さんはなぜこの保存会に入ったのか、その岩本さんが入ったきっかけを教えてください。
はい、これはですね、宮沢会長とは近所に住んでまして、で、私の初めての子供は男の子で、その男の子のためにね、宮沢会長は骨を作ってくれた。タコのね、大きさ、それがね 1.8m で、お前絵描けるかということで私と一緒に作ってあげに行ったのがきっかけですね。で、そこに多古保存会の顔見知りの人がいて、そこで入会したというのが現実ですね。それが昭和51年頃の話ですけど、43、4年経っております。
長くなりましたね。
入ったきっかけはそんなもんですね。
ありがとうございます。はい、ね、その岩本さん、そして宮沢会長の、ね、名前も出てきましたけれども、素敵なこうつながりがあって、この保存会に入ったというお話を伺いましたけれども、お子さんが生まれるとこのタコを作るっていうのは、はい、これも伝統的なものなんですか？
そうなんですね。この辺の問屋街だったんですよ。長男さんが生まれるとその子のお祝い、女の子の節句は別にございますんで、タコの節句に男の子が元気に育つようにタコをあげてお祝いしたという歴史がございます。それを今に継承させていただいております。
その作った当時、はい、タコを作った時、山本さんご自身は初めてタコを作ったんですか？
その時は初めてです。ですから見事によく上がりませんでした。はい、でタコのその知人の人たち、会の人たちに教えていただいて、ちょっと直したら上がるようになったんです。これは大したもんだということで私も入れていただきました。はい、
エピソードを、ね、お話ししていただきましたけれども、とはいってもこのですね、総州藤沢タコ保存会でもタコを作るのが一番うまいんだよと宮沢会長からですね太鼓判をいただいている岩本さんなんですけれども、そのタコ特徴ってどんなものがあるのか、特徴について教えてください。
特徴はですね、この総州藤沢というところの総州タコと呼びます。これは形は正方形で、骨はね、基本的には5本9本で、9本が大体基本になって、その間に昔は和紙でしたので切れやすいのでね、紙押さえというもんで細い骨を入れて17本骨縦横ね、それで大きさは6尺から10尺3メーターもまで、でうちの会では一番大きいのをあげたのは3元ですかね。まだ大勢いた頃ね、5メーター40ですね。で、約畳にしたら12枚分もっとかな。そういうのも上げたことございます。
しっかり上がったんですか？
上がりましたね。人が糸にぶる下がっても落ちてこないような、すごい引きます。一人では到底できないですけどね、大勢いた頃に。今ちょっと少なくなってきて、一番大きいのが10尺ですね。それにね、17本骨に糸目というんですけども、30本、ないし大きいものでは54本糸目というものをつけないと風を受けて回ってしまいますので、回らないように糸目というものをつけます。あとうなりというものをつけます。タコの背中の方にですね、弓状の、今は梱包のテープなんですけれども、それをつけるとヘリコプターのような音がしまして、そのブーンという音はしてないとちょっとタコという感じは、自分らはそうなんですけども、だからそれはね、人のうちの真上でやると苦情が来るぐらいうるさいんですけどね。
大きな音出るんですね。
結構出ますね。それをつけてタコになります。
そうですか。これは全てのタコにつけてるんですね。
ます、はい、
じゃあもう実際にその音も聞いていただきたいですね。
本当ですね。ここで聞かせられればいいんですけど、上げてませんので。大きいタコだと本当にヘリコプターの音みたいに聞こえます。そういう削りにしても、縛るにしても、糸目をつけるにしても、上げるにしても、一人じゃできないんですよ。ね、ですから、大勢いた方が、助かりますということでね、若い人は、ぜひね、興味のある方はという話を後からさせていただきます。
ですね。 きっとですね、まあ、前回の会長のお話、そして今日のですね、岩本さんの話を聞いていただいて、あ、こういう保存会があるんだ、こういう活動されているんだ、自分でもタコあげてみたい、作ってみたいという人はきっと増えると思いますので、今日のお話も参考に皆さんしていただきたいと思います。で、今ですね、特徴についてご紹介していただいたんですが、実際にタコってどんな風に作るんですか？
去年までは1月の終わり頃に竹やぶというよりか、もうここの辺でちょっと遠いんですけど、二宮の方行って孟宗竹ってありますね、竹の子いただくと思うんですけれども、あの竹ではないんですけれども、それに似たようなね、直径でいう10センチ以上の竹を、それも高さそう10メーターぐらいありますかね、そういうものを切り出して、それを割って削って作るわけですね。ですから普通のカッターとかそういうんじゃなかなかできないんでね、刃物が必要なもんですから、ちょっと苦手な人はね、ちょっと難しいだろうけど、やってみたいという人があればね、削るところもお見せするし、作るところもね、見てもらって、まずは揚げるところを見てもらうと一番いいかな。
ね、
はい、作るのはね、あの、なかなか大変で。
それは竹を取ってくるところからスタートするんですか？は
い、そうです。あんまり売ってるところはございませんのでね、でそれも人の山ですから、お礼をして買ってくるような形ですね。
竹もやっぱり硬いですよね。それを切ってくるという、そして削ってタコが作られるということなんですけれども、日数ってどのぐらいこれってかかるものなんですか？
そうですね、竹削るのに大きさにもよるんですけれども、3日あればだいたい削れますね。まあ、やりっぱなしでね、毎日夜までやってるってわけでもないですけれども、で削り終わるのは3日ぐらいで、それを組むのが1日、板目つけるのが1日、用意してやるのが、まあ、5日連続してやればそのくらいでできますよね。ただ糸目つけるのも曰くのも一人じゃ大変なんで、皆さんが空いてる時にやりますんで、まあ、延べにして5日6日ですけれども、期間にしては2週間3週間かかりますね。
そうですよね、はい、もうそれだけ大きいタコですし、はい、そのタコの今、日数とかどうやって作るんですかってご紹介をしていただいたんですけれども、うん、タコってうまく揚げる方法ってありますか？
そうですね、揚がらないタコはタコとは言いませんのでこれはタコの作り方は皆さんね、会長にしても会員の方はみんなほとんど上手なんで、あと糸目をねきっちりつける。タコっていうのは風で揚げるもの、自然の風で揚げるものですから、風が下を抜けていってタコを仕上げてくれるのが揚げ方なんですけれども、それを司るのは糸目という、この糸目のつけ方によってえらく変わりますね。うまく揚がったり、自然の風が相手ですから、その風に合った時は最高ですね。最高に上がりますけど、なかなか強い時もあるし、全然吹かない時もございますんでね、うまく上がった時の気持ちよさつったらないですね。
そうですね、はい、もうタコが空に上がっているのを見ると、やっぱり私たち見てるだけでもスカッとしますし、空って広いなっていうこととすごく気持ちが晴れ晴れしてくるんですけれども、山本さんたちが上げているタコのデザインってどんな風にこれやってるんですか？
絵の得意な方がね、字の得意な方、家紋の得意な方、自分の好みでやりますね。で私なんかも字書いてみたり、好み、今年はじゃあこういうタコにしようか、来年はどうしようか、で、まあ、うちのシンボルは藤沢って書いたタコなんですけど、貝のタコでシンボルなんですよね。であとはあのお節句ですから祝いって書いた初節句の、ね、若い人が入ってる、その子たちの初節句の家紋を書いてその子の名前を入れてあげるとかね、よく見えるようにね、上がった時にそれでお祝いしてます。
いいですね、はい、お名前が書かれたタコが上がると、はい、やっぱりこれはもう最高ですね。
じいちゃんおばあちゃんまで喜びますよ、昔を知ってる方はね。
そうですね、はい、そのようにですね、ぜひこれもね受け継いでいきたい、そういったものになるんですけれども、普段どんな活動をされていらっしゃるのかも教えてください。
は
い、
小学生を対象にして交流館で、正月頃ですね、縦が30センチぐらいの小さいタコをね作ってもらって、自分で絵を描いてもらって組んでもらって、組んだら次の週あたりに小学校のグラウンド借りてあげるというような楽しみで、今年もね 1月に交流会さんでやって6組か8組ぐらいいたかな、よく上がったのもありますしね、皆さん上手に絵を描いたり、ちっちゃい子も来てやってるから、絵かな字かなっていうのは分かんないんだけど、まあそれはそれで楽しみでね、教えてあげております。
そういった活動結構続けてらっしゃるんですか？
そうですね、藤ヶ丘中学だとか睦愛小学校だとか、ちょっとここのところ途絶えてるんですけど、まあ交流館だけですけども、子どもたちにねタコを作らせてあげてる。大きいタコはね現場に来てくれれば見えますけどね、小さいタコは子どもでも引っ張れますから。
ですね、これはもう本当いい活動だと思いますし、子どもたちにとっても本当いい体験に、ね、なりますよね。
これからもっともっと活動していきたいですね。
そうですね、はい、ぜひ子どものうちからね、こうタコってどういったものをどんなふうに作るんだよと、仕組みまで、そしてうまく揚げるコツまで習得して子どもたちにしてもらいたいなと思います。さあ、今後の展望とか、こんなふうにしていきたいなという目標などありますか？
若い方にね見ていただいて興味を持っていただいたら参加してもらう、自分の目で見ていただきたいですね。そんでもしよければ私どもはねもう全部技術はお教えしますんで、で削るところから全て見せるようにしますんでね、興味のある方は見に一回来ていただければと思います。
はい、自分もやってみたいなといった方は条件とかってありますか？何か入る
条件は一つもありませんただ刃物とかねそういうものを使いますんで、怖いなという方はちょっと無理なんだろうけど、あと上げるときね力がいります。うちのタコはね、小さいタコは別ですけど、上がったとき自分のタコを作れたときにね楽しさというのはかなりのもんですから、これは言葉に言い表せないぐらいのことがありますんで、もし興味があれば宮沢会長タコでもいいし、現場に来ていただいて習いたいというんだったらぜひどうぞ。
お声掛けをね、皆さんその会員の人に、はいね、そうですね、していただければと思います。おしまいにですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか？
はい、自分たちがやっぱり会長の通り子どもの頃からやってたということが一番の生命線だと思うんで、これから興味持たれるという人はどのぐらい興味が湧くか分かりませんけれども、ものづくりの好きな方はぜひお声掛けください。私からのメッセージっていうのは、この会を生きている限り盛り上げていくだけでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。このようにですね、素敵なその伝統文化を受け継ぎ、そして皆さんに披露していただき、そして心よく教えますよと言っていただいている、そういう人たちがいるということをぜひ皆さんに知っていただいて、タコ作りの楽しさ、そしてあげる楽しさ、もっともっと感じていただければと思います。今日は総集藤沢タコ保存会のメンバーでいらっしゃいます岩本さんに登場していただきました。これからも皆さんのために、そしてこの伝統文化のためにご尽力をいただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。